皆さんおはようございます。今年の教会暦で先週5月10日が何の日であったかご存知の方、覚えていた方いらっしゃるでしょうか。5月10日は何の日だったんでしょうか。五十日だという人がいるかもしれませんけど、今年はイースター復活祭が4月1日にありました。ですから4月1日から数えて40日目の5月10日が主イエスキリストの昇天記念日になります。天に昇られた、復活された後40日弟子たちに教えて、そして天に昇られた日。ちなみに復活祭からですね、数えて50日目ペンテコステの50というのがありますけど、が来週の20日の聖日になります。聖霊が降りてきてくださった聖霊降臨祭ですね、ペンテコステが来週の5月20日の日曜日になります。毎年復活祭の日にちは変わります。陰暦を用いていますから、3月にあったり4月にあったりします。けれども復活祭から数えて40日目が主イエスキリストの昇天日であるということ、そして数えて50日目がペンテコステ聖霊降臨日であるということは、ぜひ覚えていただければと思います。十字架の死を前にした主イエスは弟子たちと共にこの会場の間で杉越の祭りを祝いました。そしてその最後の晩餐において弟子たちに向けて語られたこの別れの説教がヨハネの福音書の13章から17章に記されています。特に今朝の17章、この全部が1節から26節までが大祭司の祈りと呼ばれています。主イエスの弟子たちへの祈りが記されています。復活後40日間弟子たちに神の国のことを教え、そして天に昇られたイエスは天の御国で休まれているわけではありません。父なる神の右に座して、私たちキリスト者のために今も取りなしの祈りを続け、この世における神の国の再建のために今も休むことなく働いていてくださっています。主イエスは2000年前に会場の間で真理によって彼らを聖別してください、弟子たちのために祈られました。2000年後に生きている現代の私たちはどのようにしてこの聖別されたものとしてふさわしくこの世の中にあって現代を生きていくことができるんでしょうか。ヨハネの福音書17章の6節から19節を通してご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要をよくご存知ですから、それぞれの必要に合わせてあなたの御言葉を聖書の言葉から語ってください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ヨハネの福音書17章6節から19節を見てまいります。お開きください。もう一度17章の6節から10節をお読みいたします。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。 そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたのもとから出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私たちがシリスによって性別されたものとしてふさわしく確信を持って生きるために最初に覚える大切なことは、キリスト者は神によってこの世から召し出されているということです。性別されている、分かたれているということは、私たちはこの世から神の国に召し出されているということです。アダムとエヴァの罪により堕落したこの世の中で罪人として生活していた私たちは、主イエスを救い主として信じ受け入れることを通して罪と汚れから清められました。性別されました。死に向かって滅びの道をただひたすら歩んでいたものが、この世の暗闇の世界から神の光の世界へと導き出される、招かれて引き出されることが性別されるということです。神のもとに立ち返ることによって神の家族の一員となることが許されました。私たちは今なおこの世に住んでいます。この世に住んでいながらこの世には属していないということ、もう性別されたんだ、召し出されて分けられて、神の家族と一員となった。父なる神によりこの世から一人一人が選び出され、そしてシエスの弟子となることを通して神のものとなったんだ。もう私の体は自分のものではない、神のものなんだ。私は自分のものではなくて神が私を所有しておられる、神のものとなったんだ。そのことが性別されたという言葉の意味にあります。神のものとなり神の家族に所属するものとして性別されている、そのことがこの箇所に記されています。続く11節12節読みします。11節、私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つとなるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。父なる神と御子イエス・キリストのが一つであるように、シエスを信じることにより性別された弟子たちも一体となるように主は祈られました。キリストの弟子となった者が集うこの教会においても、このシエスの祈りが成就することをいつも願っています。ではキリストの教会における一体とは一体どんな意味なんでしょうか。キリストにいたものとして変えられていく成果のプロセスを通して、皆が同じように成長して、この制服を着ているかのように、この人は間違いなくキリスト者だ、キリストの弟子だ、誰もが分かりやすい姿に変えられていってしまうことなんでしょうか。悪い例えかもしれませんけれども、統一化されて、統一教会っていう異端のグループがありますけど、みんなが同じ制服を着て、日曜日教会的にこの第二礼拝ではありえないと思いますけど、みんなグレーのスーツを着て 男性において同じヘアカットで、同じ眼鏡をかけて、同じ黒いピカピカ光っている靴を履いて、そして女性はやはりグレーのスーツ、スカートで、みんな揃ってきたらどうでしょう。気持ち悪いですよね。ありえない。そういう統一、一つとなることを目指しているわけではありません。この祈りの中で注意すべきことは、主イエスが聖別されたキリスト者を守るために主が祈っている。あなたの皆によって守ってくださいと言っています。私たちがお祈りするとき、主イエスキリストの皆によってお祈りします、アーメンと祈りますけど、あなたの皆、父なる神の皆によって彼らを守ってくださいとイエスは祈っています。堕落したこの暗闇の悪、また誘惑から守られるように、あなたの皆によって守ってください。主イエスは取りなしの祈りを捧げています。その目的は、父なる神、御子イエスキリスト、そして助け主である聖霊が、三位一体の三つの違う性格を持った、人格を持った神が一つであるように、同じように聖別された一人一人が、この信仰、キリストの信仰共同体に集い、キリストの体である教会を形成していくときに、神に属する者として、神の家族として一つとなることが祈られています。みんながこの外面的に制服を着たり、同じように表面的に似たものとなることが教会の一体ではありません。どの人を見ても間違いなくこの人はキリスト者だ、そういう外面的な判断によるものではないということです。私たちの久留米キリスト教会においても、私たちは使徒信条を持ってそれぞれ信仰を告白しています。聖なる行動の教会における聖との交わりには、キリストの一体が求められています。同じ三位一体の神を信じ、この世から切り離され、選び出された、聖別されたものが、神の御言葉である聖書の言葉を守り行うことを通して、キリストの体である教会を共に立て上げていくことができます。主イエスによって守られ、神の皆によって守られ、保たれている者たちが一つの体を形成することを通して、神の栄光を表し、神の真実をこの世に伝えていくことができます。年齢や性別、国籍における教会の多様化はこれからも進んでいくと思います。特にこの第二礼拝を見てて、皆さんの周りにいろいろな年代の人がいる、また違う性別の人がいる、また国籍においてもいろんな国籍の人が集まっている。しかし、私たちの考えや、この形状っていうんでしょうか、シェイプというのかな、あなたはまたは性質による教会の一致を私たちは目指していません。みんながみんなが同じ形になる、同じ色に染まってしまう、そういうことは求めていません。性別されたものを目指す教会形成は、この多様化の中にあって一つとなることができる、そのことを目指していきます。続く13節を読み出します。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。今回のヨハネの福音書の17章のこのテキストの学びの中で、私が一番注目したのがこの喜びという言葉です。17章の中で、主イエスの祈りは、聖別された者が集う教会の信仰共同体の6つの特徴を祈っています。そして最初に来るのが、この主イエスの私の喜びが満ち溢れるようにという祈りです。13節。そして次に神の清さが14節から17節に記されています。そして神の真理が17節に、そして神の宣教の働きが17節に、そして一体となるということがもう一度21節23節で、そして最後に神の愛が出ています。喜びで始まって愛で終わっています。この6つの中で、 主イエスが私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるために最初に祈られたことに注目しました。キリストの喜びとはどのように教会の特徴として表されているんでしょうか。今日皆さんこの第二礼拝に出席するために朝起きて、さあ今日は教会だ、礼拝を捧げるぞ、賛美を捧げるぞ、嬉しいって言ってきた人はどのくらいいるでしょうか。教会に来て賛美しているうちにだんだんとプレイズの賛美して心がなんとなく元気が出てきて嬉しくなってきた、喜びがあったでしょうか。また一緒に祈っている時に心を合わせて祈っている時に喜びがあったでしょうか。そして今聖書の言葉を聞いて嬉しいと思っているでしょうか。新約聖書の中で使徒の働きの2章に初代教会の様子が記されています。使徒の働きの2章、41節から47節をお読みします。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要を応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、神全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ここにイエス・キリストの喜びが満ち溢れている初代教会の姿が記されています。主イエス・キリストによって聖別された信徒が集うキリストの体である教会にキリストの喜びが満ち溢れていることはよく分かります。一つとなって心を一つとして彼らはパンを裂き、食事を共にし、賛美を捧げ、祈りを捧げていました。そして救われる人が毎日与えられて、彼らは心を一つにして喜んでいました。私たちのこの久留米キリスト教会では、教会としての一体感を味わう機会があまりないかもしれません。第一礼拝に出た人も、第二礼拝に出ている人も、第三礼拝に出ている人も、それぞれ礼拝を7時半の礼拝で、9時15分の礼拝で、11時の礼拝で終えて帰っていってしまう。別れていても私たちは心を一つにして同じ神に礼拝を捧げるために、そして同じ神から御言葉を聞き、共に祈り、感謝と賛美を捧げることによって一つとなることができるということです。さらに一つとなってキリストの喜びがあふれるためにも、もっと多くの人が、100人の方が入れる多目的ホールを早く隣接地に建ててですね、共に食事の待ち割りを持つ機会や、また学ぶ機会が増えるようにと願っています。そして初代教会の模範にあるように、毎日救われる人が起こされ、聖別され、神の家族の一員となる、加えられることはこそがキリストの喜びが満ち溢れる教会の姿かなと思います。そのことを最初に、私の喜びが満ち溢れるようにと祈られたこの祈りに注目しました。続く14節、16節までお読みいたします。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。 主イエスが祈られたことは、性別されたものがこの世から切り離され、召し出され、そして隔離された生活を送ることでも、また救われたものがすぐに天国に戻るということでもありません。この暗闇の汚れた罪のある世界から切り離されて、隔離されて、または天国にすぐに行く、そういうことを祈っているわけではありません。性別されたものを憎む、この世の悪いものから神の御名によって彼らが守られるように主は祈られました。性別されたものがこの堕落した暗闇の世界で清いものとして変えられて生き続けるために必要なことは、神の誠、神の御言葉しかない。その御言葉によって彼らを清めてくださいとイエスは祈りました。このことはですね、旧約聖書の詩編119編の祈りに表されています。詩編119編9節から11節を読みいたします。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょう、できるでしょうか。あなたの御言葉通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。答えは、あなたの御言葉真理によって性別される、清められるということです。キリストによって性別されたものは、神の偉大な人類救済の働きのためにこの世の中にもう一度使わされて用いられていきます。役に立つものとして、良い実を結ぶものとして用いられていきます。宣教師や牧師に限らず、この世の暗闇から神の光の中へ招かれたものは、この世から天の御国へ凱旋するその日まで、神の御言葉によって、神の御名によって守られ、神の宣教の働きのためにもう一度使わされます。神は私たち一人一人を招き救い出してくださった目的がここにあります。自分たちだけが救われて性別されるだけではなくて、その家族や友人も救われ、神の招きに応えて性別されるように、今度は私たちがこの世に神の国の宣教のために派遣されることになります。毎週こうして日曜日に教会に集い、神の誠を、真理の言葉を聞き、その言葉に忠実に聞き従うことを通して、その御言葉によって変えられていくことを通して、キリストの喜びをあふれさせていくことが可能になります。そして良い知らせである福音を伝える者として、それぞれが終日使わされているこの宣教地へと派遣されていきます。それが学校であり、職場であり、家庭であり、また地域社会であり、神の国の建設のために私たちは派遣されているということです。新しく生まれ変わり、キリストにいた者として聖化されている者として、このように再び派遣されていくために、この世の悪いものから守られ、誘惑から守られ、真理によって性別される必要があります。そのために主イエスは祈ってくださっています。最後にまとめていきます。私たちの罪の贖いのために十字架にかかる前の晩に捧げられた主イエスの弟子たちへの祈りは、現在の私たちキリスト者への祈りでもあります。最後に3つのことをお話します。ぜひこのことを心に留めていただければと思います。まず第一に、私たちがこのヨハネの17章の主イエスの祈りを聞いて心に留めるべきことは、私たちはもう自分のものではないということ。私たちは神に属する、神のものであるということです。私たちの体も、私たちの財産も、すべてが神のものである、神に属しているものなんだということです。
主イエスを救い主として信じ、神の招きにコーリングに応えたなら、この堕落した暗闇の世から選び出されたもの、神の国に属するもの、天に国籍を置くものとして性別されているということをぜひ自覚してください。この世と同じことをしていたら、この世の中に住んでいて、この世の人と全く変わらない価値観を持って全く変わらない生き方をしていたら、本当に神の国の民としての生き方をしているかどうか、そのことを確認してください。そして神によって性別されたものとして、神の清さのゆえにこの世の悪から、そして神の御名によって守られていることを感謝したいと思います。2番目に、私たちはキリストにあって一つとなるということを大切にしている、そこに教会としての価値観を置いているということを確認したいと思います。主イエスは性別されたものがキリストにあって一つとなることを祈られました。私たちもこの教会において多様性を尊重しますと同時に、性別された者同士がキリストにある同じ信仰と聖なる神の同じ約束の言葉、御言葉に固く立っていくことができるように、キリストの体である教会が一つとなることを願い、共に祈っていきたいと思います。外見的な一致や、また性格による一致ではなくて、キリストを中心として一つとして、共に同じ神を礼拝し、同じ神を賛美し、同じ神に仕えていく、そのことを目指していきたいと思います。最後3番目に、性別されたものとしてふさわしく生きるために、常に神の真理、御言葉から学ぶことを熱心に求めていきたいと思います。日々キリストにいたものとして、新しく内なるものが変えられることができるように、共に祈り求めていきたいと思います。この世における神の御国の働きに役立つことができるように、良い実を結ぶことができるように、神と隣人に仕えていくことができるように、そのことを目指していきたいと思います。そのためにも、キリストによって性別されたこの世に再び私たちが使わされている場所で、それぞれが性別されたものとしてふさわしい隣人との関係を構築していきたいと思います。お祈りいたします。神の清さは、神がその生徒たちを世の悪から守ることの保証であり、神の正しさは、神が彼らを決して捨てないことの確証である。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヨハネ17章のあなたの祈りの言葉をありがとうございます。あなたが私たち人間を救うために十字架にかかってくださり、また私たちをこの世の悪から、この世の暗闇から救い出し、招き出し、あなたの神の国に所属する者として招き導いてくださったことを覚え、感謝いたします。私たちの国籍は天にあります。神の国の民としてこの世にあって使わされていることをもう一度確認することができました。あなたに属していることを日々の生活の中で思い出すことができるように、どうぞ助けてください。またこの教会の交わりの中にあって、私たちは性別されたものとして三位一体の神が一つであるように、同じように一つであることを目指しています。どうぞこの教会の交わりの中にあっても、礼拝が3回に置かれている中にあっても、あなたにあって一つとなることができるように、この教会の働きを祝福し、導いてください。共にあなたに礼拝を捧げ、賛美を捧げ、あなたの御言葉に聞き、あなたに仕えていくことができるように導いてください。主よ、どうぞ今週のそれぞれの生活の中にあって、あなたから性別されたものとしてふさわしく生きることができるように、 それぞれが使わされている宣教の地にあって、あなたの栄光を表していくことができますように。またどうぞあなたの御名によって、私たちがこの世の悪から、また誘惑から守られて一週間を過ごすことができるように、助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。